こんばんは、あいみゆです。7月最初の月曜日でございますが、いかがお過ごしでしょうか。はい、梅雨前線がね、北上していますということで、だんだん次第にね、気温も上がってきましたので、どうぞお体大事に気をつけてお過ごしください。いつもありがとうございます。はい、というわけでですね、本日のお話なんですけれども、私基本的にそのね、こういう不安でっていうようなね、配信をしてますが、どうしたらその幸せを感じられるかなとか、どうしたら心穏やかに、生活できるんだろうかっていうところで、ずっとね、大学生から心理学を勉強してきて、本当にこう心の平穏っていうか平和っていうところで、どうしたらそういうのって実現できるのかなっていうのを探求してきたところがあります。はい。ね。そういうのもあって、日々自分がどう感じるかとか、どういう風な今状況なんだろうっていうのを、自己分析だったり、客観的に見たりっていうのをね、常日頃からやっていて、まあ、セルフケアの大切さっていうのを、身に染みてこう分かってるんですけれども、はい。で、最近そのあった出来事の中でも、まあ、どっちを選べば自分は幸せな状態でいられるかっていうのを自分で、まあ、経験っていうか体験をこう短時間のうちにしたので、まあ、そのあたりをちょっとシェアしながら、幸せな気分っていうかさ、気持ちを選ぶっていう、まあ、何かこうヒントになればなと思ってお話ししてみようかなと思っております。はい。でね、最近あった出来事で、本当にこう趣味の話なんですけど、ドラゴンクエスト、今すごい40周年で、いろんなコラボ、いろんな企業さんとこう一緒にその商品をね、開発したりとか、まあ、キャンペーンやったりとか、いろいろやってて、私ドラクエのスライムがすごい大好きで、まあ、ちょこちょこね、ほんと気に入ったやつとかを、グッズを集めてるんですよ。で、やっぱりさ、欲しいじゃん？目薬とかさ、シャンプーとかさ、本当に欲しくて、私もうずーっと、もう十何軒以上回ってるんだけど、全然巡り合えなくて、薬局も回って、ロフトとかさ、ドンキホーテで見たとかね、シャンプー。見たとかいうのも SNS にあったから行ったけどなくて、なんか本当にもうあちこち歩き回ってないから、まあもうしょうがないなと思いまして、ちょっとね、落ち込みながらここ1週間10日ぐらいこうね、シャンプーは7月1日発売だったんだけど、もう本当なくて、まそもそも置いてなくて、そう落ち込んでて、でまあでもしょうがないなと思いつつ、で、牛丼のさ、吉野家とのね、タイアップっていうかさ、キャンペーンでね、もらえるんですよ。フィギュアみたいなのが、その、ドラクエのセットを頼むと、フィギュアもらえるから、で、それもどうしようかなって、すごい、もうさ、結構もう本当に回ってもなくて、どうしようと思って、で、って悩んでたんですよね。また落ち込むのやだなと思って、そしたらその、声優さんのね、中村祐一さんって、なんか五条悟先生とかの声やってる方が、よくドラクエのくじとか大人買いして開ける配信とかされてるんですけど、なんかやっぱりその牛丼を食べに行かれたようで、フィギュアをこう袋をね、銀色の袋に入ってるんだけど、触っただけでこれが何かが分かったって書いてあったんですよ。で、なんかそれがね、紅生姜の箱の、吉野家のね、紅生姜の箱の一食い箱だと思うって、触って四角いから。で、またリベンジしますって書いてあって、なんかスライムとかもいて、一個その一食い箱っていう、こう宝箱がさ、だから顔がついた宝箱みたいなのの、その吉野家牛丼バージョンのね、やつがあったんだけど、そう、だから私はスライムが好きなんで、スライム、やっぱり、なんか挑戦してるからさ、そうやって挑戦してる人もいるから、私も挑戦してみようと思って、スライムが欲しいと思って、行ったんですよ。 まあ、会社帰りにね、初日の、その、夕方、行ったんですよ。そしたら、もう完売しましたって書いてあって、そこはまあ渋谷店だからさ、まあ渋谷店だから数置いてあるかなと思ったら完売しましたなってて、まあこれが渋谷かと思ってさ、これが渋谷かと思って、その帰りにさ、とぼとぼ、そのセンター街とか歩いて、あ、大好物のタコベルを食べようと思って、タコベルっていうさ、ここメキシカンのファストフードみたいなのがあって、で、私は、結構メキシカン系が好きなんで、まあ、タコベルでさ、もそもそね、食べて、美味しいなと思いながら食べた、タコベルにしてよかったな、みたいな。で、そしたらさ、とぼとぼ歩ってたらさ、その日からか、なんだか忘れちゃったんだけど、ハンターハンターが渋谷でね、キャンペーンやってて、漫画のハンターハンター1億部突破記念みたいなので、渋谷の街の中にいろんなキャラクターが、結構100人以上のキャラクターが貼り出されてるっていうのが壁に、イラストがこう貼られてて、で、なんか読み込むとね、イラストもらえるんだけど、それ、なんか人だかりできてんなと思ってさ、で壁見たら、主人公のゴンってことキルアっていう男の子の絵が描いてあって、なんかすごいなんかラッキーじゃんと思って、忘れてたから、そんなやってるって。それで超元気が出て、でイラストをもらって、こう帰ってきたんですよね。あと、もう一人ね、ビスケっていうね、女の子っていうか女の子なのかなんかこう、いたから、あ、なんかすごいグリードアイランド編だなと思ってさ、まあ、撮って帰ってきたんだけど、それでなんかルンルンになって、私は帰ってきたんですけど、そう、それが、やっぱり落ち込んでる時って、まあ、それはさ、あくまでも本当にこう、まあ、あってもなくても私は死にはしない出来事だけど、本当にこう、仕事でさ、なんかやらかしちゃったとか、なんかこう人生の大きな損失とかさ、そういうやらかしだったとしても、どっちを見るかってめちゃくちゃ大事だなって、その、こういう趣味のことって些細なことでさ、そんなどうでもいいことっていう内容でもあるじゃない。うん。人によってはさ、くだらないなと思うかもしれないし、大したことないじゃんって言われるかもしれないんだけど、これが練習だなって私はすごい思ってまして、どっちを見るかっていう練習をするっていうのがすごく大事だなっていうふうに思うんですよ。ある方を見るかない方を見るかじゃないけど、何を得れたかっていう方向でずっと見ていくと、私は、得れなかったものは、結局そのお目当てのキャンペーンのものが買えませんでした。で、牛丼も食べれませんっていうかそのセットがなくて、フィギュアもらえませんでした。もうないもの続きですよね。結局タコベルを食べました。タコベル食べました。なんかたまたまハンターハンターのね、見れましたみたいになって、たまたま見れたんだけど、それ本当に偶然見れたんだけど、それだけでやっぱり幸せな気持ちになれたっていうのは、すごい大きな収穫だから、ずっと引きずってないないって下向いてたら、私見つけられない、上にあったからさ、だから見つけられなかったろうなと思った時に、やっぱりどっちを見るかっていう、そのある方を見る訓練するとかしてくって日常から大事だなって、やっぱりこう大きなことを成し遂げてる人っていうのは、まあ、これなんて言うんだろうな、すごい落ち込んで、その会社の業績が悪くなって、もう人も切るしかないかもしれないって、従業員をねっていう時に、その例えば一緒にいる奥さんとかが、あなたでもね、まだね、何々があるじゃない、これがあるじゃない、これがあるじゃないって言ってくれたから、なんか今残ってるんだ、みたいな話とかもあるぐらいなんですよ。だから、何があるかを見るって、何もなくなってしまったとか、マイナスになってしまったっていう時に、何を見るかっていうのは、実はすごく大事で、それは、なんていうか、痩せ我慢とか、なんていうか無理やりとかじゃなくて、本当に目の前にこれがあるな、例えばさ、 あ、まだ自分手が動かせるなとか、そんなんでもいいと思うし、雨風しのげる家あるやんとか、なんだろうね、スマホあるやんとかさ、スマホ止まっちゃって使えないとかじゃないわ、ないなとか、なんか冷静にそういうなんか、自分が今何を手元に持ってるかっていうのを、見れるようになると、すごくその人生のピンチとか、仕事上でのピンチとかも、変なこうポジティブシンキングではなくて、冷静にその、これあるから大丈夫だっていう、なんか、内側から出る確信じゃないけど、そういうのがあると、本当に乗り越えられることっていうのがたくさん出てくるんですよ。そう。なので、私自身も今回の件でさ、本当に些細なことですよね。世の中から見たら些細なことだけど、自分にとってはさ、やっぱりすごい何件もさ、歩き回ってもさ、全然見つけられないけど、SNS でみんなバンバンあったあったってなってるし、どこにもないみたいな。だからなんか運がないのかなとか、マイナスの方にどんどん考えてっちゃうわけで、なんか自分は運がないのかなとか、なんで買えないのかなとか、もう十何店舗回ってんのにみたいなのとかさ、なんかすごい悲しく、なんかどんどん自分がダメなんじゃないかみたいなさ、なんかそういうモードに入ってっちゃうんだけど、でも、すごく見れたものとかあるものとか、今目の前で存在してるものとかに、そうすると本当にこう盲目になってっちゃうから、あるものっていうのも同時に見る必要があるし、で、私自身がさ、で、次の日に行ったのよ、次の日じゃないね、週末に行ったんです、私、吉野家に朝、朝っていうか、10時からスタートだから、10時半ぐらいに着くように行ったのかな。そしたら、並んでて、15人ぐらい並んでて、で、あ、もうすごい並んでるんだなと思ったんですけど、もう終わっちゃってますみたいな、なんか張り紙がもう終わっちゃってるようなね、内容の張り紙が書いてあったから、その扉の前にいたお店の方に、もう終わっちゃったんですかって聞いたら、あ、いや、多分まだ大丈夫かなと、みたいに言われて、そしたら私の3人後ろの人でも終わりだった。たんですよね、その並んでる方の中で私の後ろの3人で終わりで、私はなんとかそのもらえたんですけど、触ったのね、袋を触ってみたら丸いから、あ、スライムだと思って、でなんかニコニコでさ牛丼を食べ終わりまして、でお家に帰ってさ開けたらね、スライムで、一番欲しかった丼被ってるスライムで、と思って、もうそれで私はもう全部今まで何も買えなかったことがね、全部帳消しになったんだけど、だから冷静に考えたんですよね。その牛丼食べに行く途中で冷静にすごい考えてて、私が欲しいのってスライムだよなと思って、そのシャンプーはホイミスライムだし、目薬はキングスライムってやつなんですけど、なんか私が欲しいのは普通のスライムだから、私はスライムが欲しいんだってね、すごいね、強く思ったの。そこで歩きながらさ、牛丼屋さんに向かう途中で、あれ、私ちょっと待ってよと思ってさ、なんかみんなが欲しいから欲しがってるだけで、ホエミスライムが別に欲しいわけでもないし、あ、いや、めっちゃ可愛いんだ、めっちゃ可愛いし、なんかね、紙にホイミって言ってて、もうそれすごいキャッチコピーだなと思ったの。スーパーウルトラすごいキャッチコピーすぎて紙にホイミってすごいなと思ったんですけど、で欲しいなと思ったけど、でも自分が好きで本当はどうしたいかって言ったらスライムが欲しかったから、そう、だからもう一回原点に立ち戻って、私はスライムが欲しいしスライムが好きなんだってことに気づいて、牛丼屋に向かってスライムをゲットしたっていうね、そういうストーリーなんですよ。そう、だからなんか惑わされるって言い方したらあれだけどさ、それ本当なのかっていうところもちゃんと自分に聞かないといけないね。やっぱり SNS とかさ、ネットでいろんな情報を見て、あ、なんか自分だけ買えないのかもとかさ、自分はなんで買えないんだろうとかってなっちゃうとさ、すごい余計にこう、あ、なんか買わなきゃみたいな気持ちになっちゃうんだけど、本当にそれ欲しいんだっけとか、本当にそれ必要なんだっけっていう視点も大事だし、それを得られた時の自分を想像して、本当に自分がそれ本当に心から喜んでるかなとか、 そういう視点もすごい大事な、冷静さを欠くとやっぱ見えなくなるものがあるからこそ、やっぱりそれは自分にとって本当なのかなとかね。で、もう一個取ったっていうか、一個もゲットしたから、もうそれで私はすごい満足したので、もう第二弾で、次第二弾までは別になんか変に集めようとかは思わないし、もうこれで私の役目終わったなとはい、思いました。でね、別件でその私サカナクションのライブ行きたくて応募したんだけど、全部外れたのね。なんか全部外れた、本当にいっぱい。第5次なんだっけ、これ第5まで選べるんだけど、全部外れて、何日間かに1点もね入れたんだけど、はいで、それもすごい、ああと思って、本当に、本当に残念すぎると思って、落ち込んだんだけど、まあ、じゃあどうしようかなと思って、なんか宝塚見に行ってみたいなと思って、今、宝塚にちょっとチケット応募してみて、まあちょっと外れちゃったらまた何か別のものにしようと思ってね、ブルーノマーズを応募しようかどうしようかちょっと悩んではいますけど、でもお芝居を見るとかも、まあ、そういえば最近行ってなかったから、お芝居見てみたいなと思って、そう、サカナクションめっちゃ残念でね、ほんと悲しかったんだけど、まあすごく人気だからね、特になんかミームも流行ったし、なんかすごい直前でね、いろんなまた再ブレイクみたいなのもあったので、すごい当たった人すごいなと思いますけど、だから、なんだろうな、視点の切り替えとか、なんか本当は自分はどうしたいんだろう、じゃあ今度は何をしてみたいだろうとか、マイナスの方向で、まあ、どうしたって欲しかったり、どうしたって行きたかったらさ、泣くほど悔しかったりさ、泣くほどね、しんどいって、子供だったらそうじゃん。なんかもう泣きわめいてさ、これじゃないとやだみたいなさ、のってあると思うしさ、まあ大人になればその辺割り切れるんだけど、これが、本当に自分欲しかったんだなっていうことにその場で気づくじゃん。手に入んなかった時とか。ね。それは本当に自分が欲しいものだったのかもしれないってことに、その時に初めてめっちゃ気づくとかもあるんだけど、本当に欲しかったものじゃないかもしれないとかもさ、それで気づいたら、やっぱり自分それそんなでもなかったのかもしれないとか、逆にその本当に欲しかったのはそのこっちじゃなくてこっちだったんだっていうことの発見につながる可能性もあるわけですよ。だからなんか、その、手に入らなかったこととか、うまくいかなかったことって、うまくいかない方がいい時とか、手に入らない方がね、その場ではいい時っていうのがあって、必ずしも、なんか、手に入ることとか、うまくいくことが正しいとは限らないっていうことが、世の中にはすごくあるので、なんかその時に、自分がじゃあどう気持ちを切り替えていくかっていうことの方が、実はすごい大事だったりするんですよね。その時に、その、ずっと目をね、うまくいかなかったり、うまく手に入らなかったものとかを、もんもんと考える時間っていうのもあってもいいんだけど、ずっと、やっぱ下向いてたら、目の前にあるものって何も目に入らなくなってっちゃうので、例えばこの趣味のね、ことだったとしても、その大事なことの決断とか大事なことの失敗とかに割とつながってたりするから、多趣味な人の方がさ、なんか割とその決断力あったりとかさ、なんか失敗しても、ね、結構ふわっと乗り越えちゃったりするのって結構こういうとこにあんのかなって。私も最近さ、趣味に自分がその力を入れるっていうのは実は最近で、こういうなんか何かを楽しむっていうよりも、ずっとその起業をしてたから、もう起業のことで頭がいっぱいで、もう何年もそういう生活をね、ずっと仕事ばっかりしてる生活だったんで、まあ、それもいいんだけど、こういうなんていうか楽しみながら、 自分のそのどういうふうな幸せな選択っていうのがあるのかとか、どういうその選択をしていくと自分って幸せなのかなっていう日常のこの些細なさ、決めるっていう作業だったり、気持ちを切り替えるっていうことがもうめちゃくちゃ大事なんだなっていうのがね、最近身に染みて分かって、まあそれも楽しいなと思ってますね。そのうまくいかない時とか、うまく手に入らなかった時とか、それでもなんかこう自分はそれをしてよかったなって、その何店舗も何店舗も行って足も疲れるしさ、時間も使うしね、行ってもなかったけど、本当に欲しいものってなんだろうってことに気づけたわけじゃん。私が好きなのはスライムだと思ってさ。その時にすごく自分が力強かったんですよ。私これが好きなんだと思った時に、すごく力強かったね、自分が。そのなんか誇りを持って私は吉野家に行ったもん。誇らしい気持ちで行きましたもん。なんで、そうですね、なんかこう一見うまくいかなかったとしても、まあ、繰り返しになりますけど、本当に自分の、欲しいものって何だったんだろうか。自分は、どういう気持ちだったら幸せなんだろうかっていうのを、まあ、その出来事を通してさ、何かこう気づくきっかけになったら、きっと嫌なこととかさ、失敗したこととか、なんか思い通りにいかないなっていう時もさ、無駄にはならないんじゃないかなと思います。はい、というわけで今日もありがとうございました。